こんばんは。今日は民数記の31章と32章の2つです。もう最後、民数記ももう最後ですね。後ろちょっとめくってみると分かると思いますけど、最後が36章なので、もう最後の最後です。まだ約束の地に入りはしませんけど、その前の出来事と、本当に最後の最後まで神の御心を追求し続けるっていうことを、今日この31章と32章を通して一緒に学んでいきたいです。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの御名の上に、あなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることを心から感謝します。あなたをお父さんと呼ばせていただけるこの関係に留めてくださることも感謝します。どうかそのイエス・キリストにあって、また私たちに与えられている聖霊によって、今日学ぶ御言葉の一つ一つを理解することができるように助けてください。知的に理解するだけではなくて、その聖霊が私たちの心の深いところにその印象を、思いを、理解を与えてくださって、御言葉に生きることができるように、実際に自分の生活の中であなたの御心を追求し続けることに取り組めますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、民数記の31章から、まずは1節から5節です。主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人にイスラエル人の仇を報いよ。その後、あなたはあなたの民に加えられる。そこでモーセは民に告げて言った。あなた方のうち男たちは戦のために武装しなさい。ミディアン人を襲って、ミディアン人に主の復讐をするためである。イスラエルのすべての部族から一部族ごとに千人ずつを戦に送らなければならない。それでイスラエルの分団から部族ごとに千人が割り当てられ、1万2千人が戦のために武装された。でまずはそのこの31章はミディアン人に対するこの主の復讐、報いを与えなさいという話です。なかなかこのハードなテーマです。神が恵み深くて憐れみ深くて、その愛に満ちておられる方だというその理解が私たちにはあるし、そしてそれが当然なので、それが正解なので、だけどその神は正しくて、そして清い方でもあるので、でこの裁きというのがどうしてもあるわけですよ。でなぜミディアン人なのか、これはもう25章で私たち学びました。ミディアン人は、まあ、特にその女性たちですけど、この、バラムの策略によって、彼女たちがイスラエルの民を、まあ、たぶらかすというか、まあ、イスラエルの民にも責任があるんですけどね。で、それで、イスラエルの民を誘惑して、性的に、また霊的にその寛容を犯させたわけです。それでそのイスラエル側としては、その1万じゃなくてごめんなさい、2万4千人の人たちが神罰にあって死にました。だから彼らは彼らで裁かれてるんですよ。で今度はそのイスラエルを神はそのご自分の復讐の剣として使ってるわけです。で創世記をちょっと見ていただきたいんですけど、まあ、ここから先その、イスラエルの民が約束の地に入っていって、ヨシュア記とか見てみると、そこに住んでた民を追い出して、もしくは滅ぼして、そしてその土地を獲得していくっていう、その、描写がたくさんあります。ね、もちろんその一方的なその見方をすれば、その侵略戦争ですよ。神はそれを良しとするのかって、今回のそのミディアン人にしても、それはいいのかって。そうやってその考えてしまうんですけど、その創世記の15章です。神がアブラハムに約束した言葉というか約束があります。契約が、で神がこの15章でそのアブラハムと、まあ、この時にはまだアブラムですけど、その契約を結ぶんですよ。必ずその約束の地を与えるという契約です。でその時に、契約をするんですけど、13節、まあ、12節からいきましょうか。15章の13節。そこでアブラムに仰せがあった。 あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものではない国で気流となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。これ、エジプトでの400年の話ですよ。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。その通りのことが出エジプトで起こりましたね。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖の元に行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。これはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。これはその契約のやり方で、その動物を半分に切って、で右と左に分けるんですね。でそれでその契約を結ぶ人たち2人がそのこの約束を必ず実現させますということをその誓って、その間を通るんですよ。でそれはもし誓いを破ったら、この両側にある動物のように殺されても構わないということを表すための契約です。だけどここでそのモーセは急に眠気 に襲われて、その寝ちゃってるんですよ。だからここでその神だけがその動物の間を通ったようなその絵です。でそこで18節。その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。なんか一方的に結んでるわけですよ。神が一方的に約束してるんですよ。アブラハムの側には、またイスラエルの民の側には、その特に何も求めない。神がこれを約束すると。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川、ユーフレテス川まで。ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を。これはその神がアブラハムに与えるというふうに言った約束です。で、それはその なぜそういうことが、まあこの前に住んでた人たちがいて、この人たちを追い出してもいいのかっていう話、そしてミディアン人に対してその復讐してもいいのかって話なんですけど、16節にこのエモリ人のトガがその時までに満ちないって、だから400年経たないとエモリ人のトガが満ちないんだって。つまりその神は400年間このエモリ人たちに、もしくはその約束の地と呼ばれているその場所に住んでいる人たちに、神に悔い改めるその神との関係を正しくするその期間を与えてるんですよ。400年間イスラエルの民がそこからいない間、そこに住んでた人たちがその誠の神を知って、その神との関係を、その健全な関係を立て上げるかどうかを、その猶予を与えてるんですよ。でも彼らはその400年無駄にしちゃったんですよ。それなので神が彼らを裁くために、この400年無駄にしたねって、400年待ったけども、その彼らが悔い改めないので、その裁きの剣として、主の復讐の剣としてイスラエルの民が使われるという話です。だから彼らが正しいからとか、彼らがその素晴らしいからとかではないんですよ。神がその時にその時その時に使うその道具というか、その剣として使うその民族とか人とかがいたっていうことです。ただこれは歴史の中でもそのすごい例外的な存在なので、必ずしもそれをその全てに当てはめることはできません。ちなみに後にイスラエルの民も神に従わなかったので、北イスラエルに関してはアッシリア帝国を神がそのご自分の剣として使って、そして北イスラエルがアッシリア帝国に連れて行かれます。南ユダもその後遅れましたけども、その後その正しくあろうとしたんだけど、結局はその神を捨ててしまったので、今度は神は、バビロンをご自分の剣として使って、南ユダを、捕囚の民として連れて行かせます。だからフェアなんですよ。そのイスラエルだけがなんか神の剣だみたいな、そんなんではないんですよ。そうじゃなくて、イスラエルだってその神から離れちゃったら、神に背を向けたら、その裁かれる対象になるわけです。だから神の民とかそういう話ではないというか、従っていればそれはそれでいいんだけど、そうじゃなければ特別な守りみたいなのはそのないわけですよ。悪いことしたら裁かれる。それが、神の前、正しい方の前のその原則です。恵みの年に私たちは生きています。イエス・キリストのその十字架と復活の後、私たちはこれはその主の恵みの年を告げ知らせるためにって、イエス・キリストが使わされたんだって。だから新約の時代において、その神がこの旧約の時代にやったその主の復讐の剣として使われるような国であったり、集団であったり、個人っていうのは 個人的には、私個人的にはそういう人たちは今のこの時代には、新約の時代には立たないというふうに私は理解しています。だから主がこうおっしゃったからとかって言って、その主の義を表すためにとか、怒りを私をどうして表すんだみたいな、そういうのは私はないと思っています。逆に復讐は主のものであり、またイエス・キリストが三条の水訓でおっしゃったように、甘んじてこの侮辱を受けなさいって、そして許す方に、使える方に、そして愛する方に舵を切りなさいと、そういったところに私はその思いを向けて、その神の御心の方にその追求することを私はしていきたいです。はい、6節、民数記の31章に戻ります。モーセは部族ごとに千人ずつを戦に送った。祭司エルアザルのピネハスを、セーグと吹き鳴らすラッパをその手に持たせて、彼らと共に戦に送った。ピネハスさんというのは、このバールペオルのこの事件の時に、主の怒りを正しく表したということで、褒められるというか、で彼がその、二人の男女をその槍で突き刺したので、そこでその神の怒りを正しく表したということで神罰がやみますね。そのピネハスさん、で彼はその戦に送り出されてるんですけど、彼の本職は兵士ではないです。彼の本職は祭司ですよね。で彼に持たされたのは剣ではなくて、この聖具、つまりその神殿で使ってる何かしらの用具です。おそらくなんか壺とかお皿とかそういったものです。契約の箱とかそういうものではないです。器具です、何かの。それと吹き鳴らすラッパを持っていかせたと。だからこの、聖女で使っているもの、お皿であったりコップであったりその壺であったり、それを持ってったのは、そこにその神がおられるということを象徴してますよね。その戦いに神がおられるんだって、これは主の戦いなんだということをその、覚えているためのものです。またその吹き鳴らすラッパっていうのは、ラッパは常にこの信号を送りますよね。今集まるんだとか、ここで前進するんだとか、退却するぞとかっていうのがそのラッパ、このラッパを吹き鳴らすのは音楽を奏でてるというよりもその合図を送るためですよ。だからそれはその神がこの戦いを指揮するというその象徴でもありますね。だからその祭司として神とそのイスラエルの民、その兵士として送られる1万2000人の人たちとの間に立って、ここに神がおられるんだって、そして神がこの陣を動かすんだということを伝えたいわけですね。7節と8節、彼らは主がモーセに命じられた通りにミディアン人と戦って、その男子をすべて殺した。彼らはその殺した者たちの他に、ミディアンの王たち、エビ、レケム、ツル、フル、レワの5人のミディアンの王たちを殺した。彼らはベオルの子バラムを剣で殺した。本当、その裁かれるっていうのは、神の裁きというのは正しさを、もたらすものなんですけど、その人間の私たちのその裁判とかもそうですよ。裁判というのは、裁きというのは、そのジャスティス、その正義をもたらすためのものですよ。何が正しくて何が間違ってるかという、なんかこの罰を与えるってことだけではなく、何が正しいかということを明らかにするためのものですよ。神のその裁きというのには容赦ないですよ。神が正しい方だから、神の正しさの前にその妥協点というのはないんですよ。だからその裁きを、その罰を私たちが受けることを神はかわいそうに思ったんですよ。私たちがその容赦のない裁きにさらされて、その罰を受けないといけないということを神はかわいそうに、その憐れんでくださって、そして私たちがその裁きから、その罰を受けなくて済むようにイエス・キリストを使わせてくださったんですよ。イエス・キリストが十字架で苦しまれて、その前に鞭打たれて殴られて、ものすごい痛い思いをして、そして神から断絶されて見放されて、そのようなその罰を受けてくださったので、イエス・キリストにあって私たちはイエス・キリストを信じる者たちは誰一人としてこの裁きに遭わないんですよ。それはものすごくありがたいですよ。神のその裁きは容赦ないから。この殺された人たちのリストの中に、ベオルの子バラムも含まれています。 彼はおそらくそのバラクから王様からたくさんの報奨金をもらったはずですよ。けれどもその富は彼を救いませんでした。そして彼が願ったんですよ。イスラエルのがどれだけ神から祝福されているかということをその理解して、で彼らのようなイスラエルの民のようなその正しいものとして死ねたらいいのになって自分で言いましたよ。だけどそれは叶いませんでしたよ。神から離れちゃったらその正しいものとしてその神の御心をその損なっては正しいものとして生きてそして死ぬことはできないですもん。そして9節から12節までは、捕虜とか分取り物を持って宿営に戻ったということが書かれています。ここは読み飛ばしますね。13節、モーセと祭司エルアザルおよびすべての会衆の上に立つ者たちは出て行って宿営の外で彼らを迎えた。彼らはその戦いを経て、そしてその多くのその血を浴びてるわけですよ。で、分取り品とかも持ってきてるわけですよ。だから彼らはその宿営の外で会ってるんですよ。宿営の中に入れないんですよ。彼らはその清められる必要があるからです。で、14節から16節。モーセは軍勢の指揮官たち、及び、すなわち戦いの任務から帰ってきた1000人の長や100人の長たちに対して怒った。ねぎらうんじゃなくて怒った。なんで怒ったかというと、15節。モーセは彼らに言った。あなた方は女たちを皆生かしておいたのか。ああ、この女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連して、イスラエル人をそそのかして、主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の改宗の上に下ったのだ。なぜ彼がモーセが怒ったのか。それはこのバラムもしくはペオルの事件に関与したであろう女性たちをみんな生かしておいたからです。イスラエルの民に対して同じ誘惑になりかねないじゃないかって。なぜ彼女たちを生かしておいたんだって。だから厳しく聞こえますけど、厳しくしないといけなかったりするんですよ。本当にその自分の肉の弱さがあるのであれば、その自分の肉の弱さをその助長するような、そしてそれを明らかに誘惑するようなものから私たちその離れないといけないんですよ。ヨセフがポテファルの家でその妻に言い寄られた時に全力で逃げましたよ。その言い寄られて、その私と寝ておくれというふうにその迫ってこられたところで、私をどうぞ助けてくださいとか、この誘惑から私を救い出してくださいとか、これにノーって言えるような力を与えてくださいなんて言わなかったですよ。後で何と言われようと何だろうと、その場から彼はそれに逃げ去ったんですよ。だから何が何でも、その自分の弱さを抱えているところや、その自分が失敗するところ、それが分かっているところ、そういったところに行っちゃまずいですよ。お酒が弱いんだったら、世の中でもそうじゃないですか。そのアルコールをその、断つ人たちっていうのは、みんなその、お酒から自分の身を離すじゃないですか。そこに行かないですよ。当然ですよ。そうじゃないと、誘惑に負けるから。いろんなその自分の弱さとか、自分のその日常生活の中で、その神のためにこの時間を自分の労力を使おうとしているのに、それがあるから、携帯とか、テレビとかいろんなものがそのあって、それがもう自分の弱さだってことが分かってるんだったら、それをどうにかしてそのどっかに捨てないと本当にこの完全に捨てるないまでも、携帯はね、私たちスマホなんて必需品だから、でもその時その時間はなんかもう電源切っておくとか、何かしらその触れないようにしておくとか、何かしらのそのものがないと私たち負けちゃうんですよ、いとも簡単に。もうこのデジタル社会に生きている私たちはその罪からワンクリックアウェイってよく言われますよ。ワンクリック、ワンタップしたらその先に罪が待ってるってよく言われますよ。だからそれを私たち理解してて、それが分かってるんだったら、その自分を怒らせるような、自分を苦くするような、自分をなんかその誘惑するような、いろんなその誘惑に合うようなものから離れておく必要がありますよ。適切なその距離を持つ取るが必要があります。ただしこれは精霊の助けが必要です。自分の肉を喜ばせるものをその自分でその断捨離することは絶対にできないです。どっかでその破綻してしまって、余計になんかこの自分の肉を自分の力で抑圧するから、それをその自由にしてくれっていうこの肉がその弾けるんですよ、いつかどっかで。 そうしたらそんなことやらなければよかったっていう、自分のこと我慢しなければよかったっていうぐらい貪ったりする時があります。でも精霊の助けが必要ですよ。助けてくださいって、私これをそれに弱いんですって、だからこれからその自分は断捨離必要がする必要がある、自分はそのこの適切な距離を取る必要があるって、そのプロセスをどうぞ助けてくださいって、全ての悪から私たちを救い出してくださいって、そうやって祈る必要がありますよ。17節と18節。今子供のうち男の子を皆殺せ、男と寝て男を知っている女も皆殺せ、男と寝ることを知らない若い娘たちは皆あなた方のために生かしておけ。で、男の子供はみんな生かしておいてはならないって、これも厳しいですよ。だけどその将来的な脅威になるものは残すなっていう話ですよ。だから今のこの私たちの時代に置き換えるのであれば、私たちを誘惑するものを少しも残しておいてはならないということです。もうこれはこの時代のもの、その今はこれは起こらないと私は思っています。そうやって理解しています。本当にその最後の最後、神が戻ってこられて、そのすべて白黒裁きをつけるときに、それ以外はこういったことは起こらないと思っています。女性も同じだって。ただしその若い娘たちだけは生かしておきなさいって。で、彼女たちはその将来的な脅威とはなり得ないし、またそのバールペオルのその事件に直接関与してないんですよ。だから裁きというのはその罪を犯した者に対して、そうなりうる者に対してその裁かれるものであって、全く関係ない人が巻き添えにはならないんですよ。で、彼女たちはそのあなた方のために取っておけというのは、その民の管理下に置かれるわけですよ。そしてその奴隷であったり召使いであったり、そういうその身分で彼らは生活することになります。ただ私たちのそのイメージするような奴隷みたいな、この奴隷商に買われてみたいな、そういう感じじゃないですよ。イスラエルのその律法を見てみると、神が定めたその律法を見てみると、その使用人であったり召使いであったり奴隷という身分ではありますけど、ちゃんとその権利がありますよ。基本的な権利が、食べさせる権利もあるし、食べる権利もあるし、人としてその生活する権利も与えられてますよ。で、中にはその新命記の、これからあと新命記を学びますけど、新命記の21章を見ると、その、奴隷となった人たち、もしくはその、戦いの中で捕虜として得た人たちの中から、その自分の妻とする場合にはこういうふうにしなさいというようなその掟があります。なので将来その後々にこのイスラエル人の妻となって、その家族として迎え入れられた人たちもいるはずです。そういう扱いを受けるという話です。で、19節と20節。あなた方は7日間宿営の外にとどまれ、あなた方でもあなた方の捕虜でも、人を殺した者あるいは刺し殺された者に触れた者は誰でも、3日目と7日目に罪の身を清めなければならない。衣服、革製品、ヤギの毛で作ったもの、木製品はすべて清めなければならない。だ、身を清めなさいよという話です。21節。祭司エルアザルは戦いに行った軍人たちに言った。主がモーセに命じられた教えの掟は次の通りである。金、銀、青銅、鉄、鈴、鉛、すべて火に耐えるものは火の中を通し清めなければならない。しかしそれは汚れを清める水で清めなければならない。火に耐えないものは皆水の中を通さなければならない。あなた方は7日目に自分の衣服を洗うなら清くなる。その後宿営に入ることができる。で、これはその兵士たちの身も清めないといけないし、自分たちがその身につけているものを清めないといけないし、またその戦利品として持ち帰ってきたものも全部清めないといけないよって、その上で宿営に入ることができるということです。で、その清め方というのは火もしくは水によって清めるというふうに言っています。で、私たちにその適用させるのであれば、私たちもその聖霊が私のうちに住まわれていて、その私たちも聖霊の宮なわけです。また教会というところも、その神がその聖霊が住まわれてて、そのイエス・キリストがおられるその宮なわけです。で、私たちもその日々の生活の中でその清められるということを追求していく必要があります。第一ペテロの 一章、新約聖書ですね。第一ペテロの一章の、三節から、第一ペテロ一章の三節から七節までです。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。その神の宿営に属してるんですよ。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。だからその信仰も同じようにその火で精錬されていくわけですよ。で、火で精錬されるその金属よりもはるかに尊いんだって。だからその私たちの日々の生活の中でその信仰が試されることっていうのはあります。苦しい時にその神を呼び求めるって。キリストの皆を呼び求めるんであれば私たちは救われるって。で、そのキリストの皆を本当にその呼び求めるかどうか。神に期待して神に祈って助けてくださいというその助けを、その信仰を働かせてできるか、その祈りが。祈った後に、じゃあどうしたらいいかって考え始めたり、祈った後にその自分で一生懸命動いたり、で、そういうところからその試されるわけですよ。で、神にその期待しているのに、なんでこんなことが起こるんだろうって、その信仰が揺らいでしまうような、その試練にあったりするんですよ。でもそれは、私たちのその信仰がさらにその強められて、清められていくための、プロセスなんですよ。また、エペソの5章、ちょっと前に戻りますね。エペソの5章の、26節。ちょっと文脈を抑えないでこれを引用してしまうんですけど、エペソの5章の、26節。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためでありってあります。これはその夫婦が互いに愛し合うという話の中でこの話があるんですけど、ここでちょっと見たいのは、御言葉によって水の洗いをもって清めたとあります。教会をそして聖なるものとしたって。だからその私たちその御言葉によって、水の洗いっていうのはその御言葉によって私たちのが洗われるっていう、御言葉によってもあなた方は清いのですって、イエス・キリストがヨハネの15章の、1節2節あ3節かで話してますよ。あなた方は清いんだって、私が話した言葉によってあなた方は清いって。だからその水の洗いというのは、私たちの今のこの新約で理解するのはもちろんバプテスマとかその水で清められるというのはあるんですけど、その御言葉によって清められるということに、で理解しても大丈夫です。でもう一個新約聖書を開けます。テトス、今度は後ろの方にちょっと戻る。テトスの3章5節。テトスへの手紙3章の5節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。聖霊によって私たちを新しくしてくださって、そしてその更新の洗い、さっきのその御言葉によってその信仰が励まされたり、その火の信仰の試練によって私たちのその信仰が清められて強められたりして、そうやってその更新されていくわけですよ。そうやって現れるわけですよ。私たち神との関係が何度でも何度でもその清められて、またその神のもとに戻っていって強められて、そうやってそのプロセスを通して私たち神とのこの生きた清い関係に、父と子としての関係に生きるわけですよ。私たちもそうやってその神の御前に清められるということを意識している必要があります。そしたらその神が救ってくださったものとして、神の民としてその神のもとに、その神の宿営の中にそのとどまっていられるわけですよ。とどめていられるわけです。それも神が助けてくださいますよ。水木戻ります。25節から47節まではこれはもう読まないですけども、分取り物を 民族全体に分けるという話です。後で読んでください。何をどのくらいとかで、これ数えてみたらどのくらいあったとか、そういう話です。で、ここで言われているのは、兵士たちとその回収との間に、この持ってきた家畜っていうのを、持ってきた家畜とか、そのもしくは人とかを、そのまず半分に分けなさいと。半分に分けて、一方を兵士たちに、で、もう半分を民全体に分けましょうと。で、当然その戦いに行った兵士たちの取り分の方が多いですよね。当然ね。1万2000人で分けるものと、大体200万人から300万人で分けるものぞっていうのがあるわけだから、当然その量は違いますよ。だけど、その両方にこの分取り物というか、この戦利品が配られるようにしたわけです。当時のその文化としては異例ですよ。ほとんどのその文化の中では、その戦利品っていうのを戦いに行った人たちだけがもらえたものだから。だけどここでは、その全ての人に行き渡るようにしたわけです。で、その二つに分けたんですけど、兵士たちが受け取る家畜の500頭に1頭は主への捧げ物になると。また、回収が受ける家畜の50頭に1頭はレビ人に与えられると。まあこれ人間も同じなんですけど、人の場合はその捧げられるって、その殺されるとかいう話じゃなくて、その神のために使えるもの、もしくはその幕屋の中じゃないですけど、それに関連するもので、その例えば動物をほふるわけですから、それを片付けたり洗ったりするような、そういう働きにその従事させるために、そのあてがわれるわけです。レビ人とか主にあてがわれるわけです。そういう人にしなさいと。だから兵士たちが受けるものは500に1つ、500分の1です。で、民全体が受けるものは50分の1です。だから民がもらうものは全体的に少ないし、またその神に、まあ、レビ人にあてがうものっていうのは、その兵士たちよりも割合は大きいですね。この戦いは神が戦うんですよ。神の戦いだから。だから本来その戦利品っていうのは神のものですよ。だけどそれをその戦士として、その戦った人たちに、また民全体に行き渡らせてるわけです。で、その中から神はその中の一部を私のために捧げなさいと言ってるんですけど、計算してみました。私がじゃなくて AI さんが。こういう時にとても役に立ちます。その500分の1の割合で、その半分にしたものを取ったら全体の何パーセントですかと聞いてみました。そしたら全体の 0.1% です。で、50分の1っていうのは、当然500分の1っていうのが 0.1% だったら、50分の1っていうのはその10倍なので 1% です。だから全体からすると、神の取り分っていうのは1割もいかないというか、 1.1% なんですよ。ものすごいその微々たるもんですよ。だから神は本来ご自分のものなのに、全部それの 1.1% だけを受け取って、残りの 98.9% は民に還元してるんですよ。神は太っ腹に違いないです。ただし、この 1.1%、0.1% だったり 1% っていうのを私のものにしなさいよという、その厳格な指示もあるんですよ。だから太っ腹に神は私たちに与えてくださるんですが、私たちとしては神のものは神にお返しするということを忘れてはならないですよ。全部よこせとは言わないし、そして大半をよこせとは神は言わないですよ。だけど、神のものは神のものとして、私のものは私のものとして、私の前に持ってきなさいということを、そのマージンというか余地というのはあるんですよ。じゃあ、どのくらいのものがあるか、どうしたらいいのか、私たちは。で、この続きを読んでみると、その指針になります。48節と49節、32章です。すると、軍団の指揮官たち、すなわち千人の長、百人の長たちが、モーセのもとに進み出て、モーセに言った。しもべどもは、部下の戦士たちの人員転校をしました。私たちのうち、一人も欠けておりません。意味わかりますか、これ。意味わかるけど意味わかんない。これ、一つの民族が滅ぶぐらいの戦いがあったんですよ。1万2千人の軍勢が戦いに出かけて戦ってるんですよ。ドローンとか使ってないですから。肉弾戦ですよ。 それで1万2000人の兵隊が1万2000人の兵隊として帰ってきたんですよ。誰一人も欠けてないって、誰も死んでないんですよ、この戦いで。だからこれは明らかにその神が戦ったんですよ。こんなこと普通起こらないですよ。だからこの戦いで一人も死者が出なかったって、そのことにびっくりしたんですよ。それでモーセのところにこの指揮官たちが行ったんですよ。でも死の戦いを戦うっていうのはこういうことなんですよ。神に応答するっていうのはこういうことなんですよ。神を愛するとは神の命令を守ることです。このその命令は重荷にはなりません。神がこれほどまでに私たちを愛してくださってるんだから、神に応答しなきゃって、神にその対して犠牲を払うことを厭ってもならないとかって、そんな、なんかその頑張れみたいな、そんなのは間違ってるんですよ。重荷にはならないし、決して何かその犠牲にするみたいな、神は私たちからその犠牲をその求めてるわけじゃないんですよ。私たち誰一人として、何一つとして、私たちが神のために犠牲にするようなものがあってはならないですよ。それはなんかその人間的な自分的ななんかプライドみたいな、これぐらいのこの犠牲は神のためだったら厭わないみたいな、そんなことを頑張ってやったとしても神は願ってないんですよ。指揮官たちは、50節から52節。それで私たちは、おのおのが手に入れた金の飾り物、すなわち腕飾り、腕輪、指輪、耳輪、首飾りなどを主への捧げ物として持ってきて、主の前での私たち自身の贖いとしたいのです。神に持ってきたいんですよ。モーセと祭司エルアザルは彼らから金を受け取った。それはあらゆる種類の細工を施したものであった。千人の長や百人の長たちが主に備えた奉納物の金は全部で16,750シケルであった。従事した人たちは戦利品をめいめい自分のものとした。モーセと祭司エルアザルは千人の長や百人の長たちから金を受け取り、それを会見の天幕に持って行き、主の前にイスラエル人のための記念とした。それで私たちはって。神が戦ってくださって、これは神の戦いだったっていうことを私たちはっきりと分かりましたって。なので、その、戦利品として得た金を、神にお返ししたいんですって。それで私の贖いとしたいって。本当は死んでたかもしれないのに、その生かされたって。だから、その私の命の贖いとしたいって。彼らは喜んで、これを持ってきたんですよ。金 16,750 シケル。190.95kg。私ここに書いてあるんですよ。民数記をやったのは、今からちょうど10年前です。一番最初にやったのは、礼拝で話してるんですよ。2016年の3月って書いてあります。金の値段が1グラムその時には5000円ちょっとなったんですよ。今どうなってるか分かります？この10年で。3倍ですよ。金の価値がやばいっす。3倍以上です。今は17,500円ぐらいです。平均すると。で、この16,700タラントっていうのは、750タラントっていうのは、この 190.95kg っていうのは、円に直すと、今の価値だと33億円です。すごいです。でも、私たちが見るものは、見るべきところは、見習うべきところは、33億円じゃないです。どんだけ頑張っても33億円出てこないです。私たちが見るべきが、どれだけ彼らが、どれだけのものを神に捧げたかじゃないです。そしたら犠牲じゃないですか。どれだけ神に彼らが捧げたかじゃなくて、どれだけの喜びで彼らが捧げたかです。それだけのものを。私たちが見るべきものは金額とかではなくて、彼らが喜んで神に捧げた心を見るべきですよ。それを見習うべきです。従事した人たち、兵士たちは戦利品をそれぞれ受け取ってるんですよ。だから、その一般の人たちは、指揮官たちじゃない人たちっていうのをそのままもらってるんですよ。だから神への捧げ物っていうのは完全にその自由意志ですよ。完全にその自分たちがやりたいというその自発的なその喜びを持って行うべきものですよ。だから私たちがその神に対して何かお返しするっていう、神のものを神にお返ししたいっていう時に、その自分の中に喜びがあって、その喜びからその自由意志によって神にお返しするものかどうかっていうものを、そのはっきりと理解する必要がありますよ。 もし、もう1円でも神になんかお返ししたくないみたいな、そういうふうに思ってるんだったら、その神が、その私たちに、私にどれだけ良くしてくださったかっていうことを、もっともっとやっぱり知る必要がありますよ。で、そんなもう1円もとかって言ってる限り、言ってるんであればですよ。その限り、その、無理やり献金なんかしない方がいいですよ。と私は思います。だって意味ないもん。本当にその自分でその神に対して神との関係の中でその祈りの中でその感謝して喜んでこれをその神にお捧げしたいというその思いの中でやるっていうのがその正しい神に対する捧げ物だと私は思います。だからこの教会では献金の時間みたいなのないんですよ。なんか袋回ってきたら相手他の人がやってたらやりたくなるじゃないですか。空の献金袋とかそのやってもいいよって言われたことは私ありますけど、その時の罪悪感半端ないんですよ。自分のその思いでその やりたくないなって思ってるんだったらやんない方がいいし、神に対してお返ししたいと思ってるんだったらそれをその誰にも見られないところで別にもう入れてるのを見られてもいいんだけど、その自分で決めたものを自分が決めた分だけを神に対してやればいいんですよ。そしたら神が良くしてくださるはずだから。32章の1節から5節までというのはルベン族とガド族がこのヨルダン川の東岸、東側に私たちにその場所を与えてくださいって。そこはその牧畜をするのにはその最適の場所だったんですよ。彼らにはたくさんのその家畜がいたので、これを育てるにはとてもいいところだって。だからヨルダン川を渡って、その西岸に、これから行くところに、そのではなくて、このヨルダン川の東岸、今私たちがいるところ、ここに所有地として、ここを私たちに与えてくださいって。5節を見てみると、5節の最後に、この、ルベン族とガド族のその代表者たちが言ってますよ。私たちにヨルダンを渡らせないでくださいって。でも、はっきりと言えることは、本来神がこの時に彼らに与えようとしていた約束の地というのは、ヨルダン川を渡った向こう側なんですよ。だけど彼らは、ヨルダン川の東側が素晴らしい土地だっていうことを見て、ここに留まりたいって言ったんですよ。もちろんその土地が素晴らしかって、そして広かったことには変わりはないですよ。だけど、神が用意してくださっているもの以上に素晴らしいものってあるんでしょうかね。私たちにとっては、これが素晴らしいって、これでいいやって、これで満足だっていうふうに思えるようなのがあったとしても、それが本来神が与えようとしておられるものでないのであれば、それはセカンドベスト以下ですよ。神は私たちに常にそのベストなものを用意しておられて、私たちがそのベストなものを受け取れるように導こうとしておられるんですよ。それを見ることもなしに、見ようともしないで、もうこれで十分ですって、これで満足ですって、私もあなたから愛されて、そしてあなたからその罪を許されて、もうその教会にも喜んでいけるようになりました。あなたのものを喜んでお返しできるようにもなりました。毎日の生活の中で祈ったり、聖書を読んだりすることもできるようになりました。もう私これで十分です。これ以上はもういりませんって。そうやって線を引いてしまっては、神の御心、あなたの御心をもうこの今私が行っているもので十分ですって。でももしかしたらもっとあるかもしれないんですよ。そしてその一歩をちょっと踏み出すことによって、神が私たちにもっと多くのそのものを任せようと与えようとして、私たちがより喜んで、私たちがより平安であって、よりその私たちを幸せにするものを用意しておられるかもしれないんですよ。だから、神の御心をその求め続けることをやめてはなんないんですよ。特に彼らは見てたわけだから。もっとあるってことが分かってるわけだから。だけどもうここで十分だっていうふうに彼らは思ってしまったわけですよ。6節と7節。それを聞いてモーセはガド族とルベン族に答えた。あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここに留まろうとするのか。どうしてあなた方はイスラエル人の息をくじいて、主が彼らに与えた地へ渡らせないようにするのか。なんでそんなことするんだって、そんなことしたら他の人たちが十部族が、だったら私たちもなんか行きたくないなって、戦いとかあるんでしょって、怖いし、もうここの方がいいやってなるんじゃないのって、そんなことしたいのかあなた方はっていうふうに言ってるわけです。8節と9節。私がカデシュバルニアからその地を調べるためにあなた方の父たちを使わせた時も、彼らはこのように振る舞った。 彼らはエシコルの谷まで登って行き、その地を見て、主が彼らに与えられた地に入っていかないように、イスラエル人の息をくじいた。もうあっちには大勢、なんていうか、その強い人たちがいて、その城壁が張り巡らされているって、確かに素晴らしい土地だけど、私たちはあそこを占領することなんか絶対できないって、その息をくじいたんですよ。そして10節から13節までは、その結果どうなったかあなた方は知ってるじゃないかって、あなた方の父たちはその一緒にここに来ることができなかったって、みんなその息絶えてしまったって、あなた方はよく知ってるはずだって。で14節と15節、そして今あなた方は罪人、あなた方罪人の子らはあなた方の父たちに代わって立ち上がり、イスラエルに対する主の燃える怒りをさらに増し加えようとしている。あなた方がもし背いて主に従わなければ、主はまたこの民をこの荒野に見捨てられる。そしてあなた方はこの民すべてに滅びをもたらすことになる。だからあなた方の考え、そしてその行いというのは民全体を滅ぼすことになりかねないんだよって、言ってること分かってるかいっていうふうに言ってます。で、私たちも気をつける必要があります。私たちのその自分の言動が、他の人の主への神に対するその従順を、なんかその息を削ぐようなことにならないかって。自分ができないということを言うことによって、もうこんなのダメだって、そういうことに言うことによって、もしくはもうこんなんでいいじゃないのかなって、人だから人間だからしょうがないですよねって、私たちどうせ弱いし、もうここまでよくやりましたよねとかって言って言うことによって、それを聞いた人たちがもしかしたら神にもっと従おうって、もっとその神の御心を慕って、これからその神に期待して、そして聖霊の助けをいただいて前進しようとしている人たちの息をくじいてしまう、そのようなその結果にならないかって考える必要があるって。私たちのその神に対する態度が、お互いに対する態度が、相手のその神に従順になろうとする思いを削いでしまうものであれば、まずいんですよ。私たちの言動や私たちの態度が、他の人たちのそのつまずきの石になってはならないんですよ。何気ない一言が、何気ない態度が、がっかりさせてしまったり、その神に従うことを、神に信頼することも、もういいよって、そんなんだったら。そんなことになってしまわないか。周りの人たちのためにですよ。自分のためにはもちろん。思慮深くある必要がありますよ。知恵を与えていただく必要がありますよ。何でもかんでも思ったことを言ったり、やったりすることが本当にその正しいことなのか、その知恵のあることなのか、その吟味する必要がありますよ。人に仕えるということは、その人のことを知って、その人に配慮するってところから始まるんじゃないですか。人を愛するってことは、相手を知るってところから始まるんですよ。余計なお世話になってしまったり、逆になんか励ましたつもりで、もうしょうがないよねって言ったのに、あ、しょうがなくていいのかっていう、その罪の方に、その追求しない方に、その励ましてしまうようなことにならないのか、思慮深くある必要がありますよ。それは私たちのその理解とか、私たちのその経験とかでは測れない部分っていうのはあります。だから本当になんか祈ってる必要があるんですよ。私が他の人たちの祝福となれますようにって。私がこの教会の中であなたの光を表すものとなって、他のその死にある兄弟姉妹たちのその祝福となれるようにって、励ますことができるようにって。ただいるだけでは逆になる可能性もありますよ。何も言わないってことが正しいこともあるし、何も言わないってことが正しくない時だってあるんですよ。声を上げないといけない時があるし、黙ってる必要もありますよ。じゃあもう何か間違ってることしたくないからって言って黙ってるってことが正しいかというと、そうじゃないですよ。逆にそこで言ってあげないと、そこで逆に励ましてあげないと、その人の益にならなかったりすることってあるから。でも自分はその何て言っていいか分かんないし、自分なんかが、それはもう神が私を使うんであれば、私に資格があるない、その経験があるない、知恵があるない関係なしに、その神にその期待して、神に助けを求めて、聖霊の力によって前進するしかないじゃないですか。私はまあ牧師じゃないし、なんか聖書のこともまだ知らない、そんなこと言ってたら誰も何もできないですよ。大切なのは、その神が私たちの背中を押してくださろうとしておられるかどうかですよ。 そこに自分のその言動に、その自分の態度に、その神の、そのお膳、ごめんなさい、神のお墨付きがあるかどうかですよ。何をするにしても、その神に助けを求めていく必要が私たちあるんですよ。で、16節から19節までというのは、彼らの約束です。私たちはここに家畜のために羊の囲い場を作り、子供たちのために町々を建てます。しかし私たちはイスラエル人をその場所に導き入れるまで、武装して彼らの先頭に立って急ぎます。私たちの子供たちはこの地の住民の前で城壁のある町々に住みます。私たちはイスラエル人がおのおのその相続地を受け継ぐまで私たちの家に帰りません。私たちはヨルダンを越えた向こうでは彼らと共に相続地を持ちはしません。私たちの相続地はヨルダンのこちら側、東の方になっているからです。だから戦いは戦いますって。先陣を切って戦いますって。全部戦いが終わるまで。その代わり私たちにこの土地を与えてくださいというのが彼らのその条件です。そして20節から27節まではそのモーセがそのことをじゃあこれでいいのねってあなたがその誓ったことをちゃんと果たしなさいよってあなた方がもし誓いを果たすんだったら主と民と全体に対しての責任は解除されますよと22節そしたらそれはそれで大丈夫だと。でも23節にあるようにもしその言った通りに誓った通りにしないのであればあなた方の罪のその罰があることを思い知りなさいと。で24節の最後にあなた方の口から出たことは実行しなければならないと。当然その誓いとして誓ったことを果たさないのは罪ですよ。それは偽証にあたるからです。やりますと言ったことをやらないという。またそれだけじゃないんですよ。ヤコブの4章17節ここはもう私が開けたら読んじゃいますけど、ヤコブの4章の17節こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪です。正しいこと、これをなすべきだということを知ってるのにやらないということは、やらないっていうことにもその罪になることがあるっていう話です。これは正しいことだって分かってるんだったらやらないといけないよってことです。だから自分たちが誓ったんであれば、それをやることが正しいことであるはずですよ。だけど、それをやらないってことは嘘ついたってことでもあり、そして正しいことが分かってるのにやらなかったっていう罪でもあるってことです。だからさっきも言ったように、正しいってことが分かってて、その神が私たちの心に何かその語りかけてて、何か言うように、何かアクションを起こすように、もしくはやらないように言ってるのに、それに従わないっていうのは、それはそれで罪なんですよ。だから私たちは何が何でも、神が何をどう願っておられるのか、その御心を追求し続ける必要があるんですよ。一回御心を下へ求めて、それが実現したから終わりじゃないんですよ。私たちと神との関係っていうのは永遠に続くから、その永遠への道のりの中で何度も何度もその神の御心を主体求めて、神が私に何を願っておられるのか、それを知っていく必要があります。で、28節から32節までは、まあ、これも読まないで飛ばしちゃいますけど、ルベン族とガド族が所有する土地について、モーセが他の人たちにそのアナウンスします。このように決めましたって。でこれはその民族全体の秩序を保つために必要なことです。知らないといけないその情報だからです。なんであいつらだけがここの東側に残るんだって。なんであいつらは一緒に来ないんだって。なんか何なんだこれはって。でそうやってそのざわざわしちゃったり、その特例なのかみたいな。じゃあ私たちも好き勝手できるのかみたいな。そういうふうになっちゃうから。じゃなくて、そのちゃんとしたその条件があって、その果たさないといけないその義務があるんだって。でこれは最後まで続くんだっていうことをその責任の所在とかをはっきりすること、その伝えることによってその秩序というのは保たれるんですよ。だから教会の中でもそのプライバシーとか個人っていうのが守られる必要は絶対にあります。それはもう絶対です。何もかも全部ひけらかしなさいみたいな、皆さんのパーソナルヒストリーを全部紙に書いて提出しなさいとか、そんなんカルトです。誰とどこで何を話したかとか、そこで何時何分何秒に何やったかみたいな、そんなん全部報告しなさいって、私も大変だし、大変というかそんなことするつもり全くないですけど、そんなんってカルトになります。だけどあるところではそのどっかで話し合われたこととか、全体というかその一部で決まったこととか、そういったことをその通達しないと混乱するんですよ。 例えば私と福子さんの間で次のその日曜日は午後礼拝にしましょうって、そうだねって、午後礼拝でがしないとダメだねって、じゃあ午後礼拝にしようって言って、私が皆さんに何もその告知しなかったら混乱するでしょ。で、皆さんの中で、じゃあ、次の日曜日はこのようにこのようなことをしましょうかとかって言って、そうだそうだって言って、私に何のその相談もなしに、それが始まっちゃったら混乱しますよ。一部の人がやってもそうなるし、その全体が、その一人の人に対してやってもやっても混乱しますよ。だから、その全体に関わることとか、その秩序を保つために必要な情報っていうのはあるんですよ。だから、アカウンタビリティという、その説明責任ってお互い必要なんですよ。なんでこんなそのことになったのか、なぜこのようなその判断をしたのか、なんでこのようなその苦い思いになっているのか。で、教会の中で誰かに対してその腹を立てたりするっていうことも起こり得ますよ。その時にその苦さを対処するために説明してもらう必要がありますよ。じゃないとずっと苦いままじゃないですか。これはもうちょっと私の問題ですとかって言って。あなた、その千尋さんが出る幕じゃありませんとかって、そんななんか苦くなってたら、立ち行かないじゃないですか、このグループが。そこはもうその説明してもらう必要がありますよ。一緒にいる限りにおいて。なんか無理やり聞き出そうとしてるわけじゃなくてですよ。秩序が必要だって話です。で、33節から42節までというのは、ヨルダン川西岸に、その所有地を得た部族について書かれてあります。32章の33節をちょっと読みたいんですけど、そこでモーセはガド族とルベン族とヨセフの子マナセの半部族とに、この東のヨルダン川の東の地を与えてるんですよ。なんか面白いですよね。なぜそのマナセの半部族がここでいきなり出てくるのか。何なんだろうか。この2つのルベン族とね、ガド族は分かりますよ。彼らがその自分たちが欲しいですっていうふうに言って、その交渉したからね。だけどいきなりこのマナセの半部族が出てきてるんですよ。はっきりとした理由は分かりません。だけど39節を読んでみると、マナセの子マキルの子らはギルアデに行ってそこを攻め取り、そこにいたエモリ人を追い出した。それでモーセはギルアデをマナセの子マキルに与えたので、彼はそこに住み着いた。で、41節に行くと、そのヤイルという人がまたその他のその村々を攻め取って、そうやってその自分たちのものにしていったっていう、その領土を広げていったっていうことが書いてあります。もしかすると、これがそのマナセの半部族に所有地が与えられた経緯かもしれないです。で、その結果、マナセの半部族が、何ですかね、もう事実として、もうそこに住んでしまってるので、だから彼らに与えたっていうことになったのかもしれないです。だからその背景ははっきりとしてわからないです。もしかすると、そのマナセの子マキリの子供たちが、そのギルアデを実際に攻めて、そこでその勝利したはずですよ。で、それで、その彼らに、なんていうんですかね、この先行として、勲功として、この町をその支配させるというか、彼らに与えたのかもしれないです。でも、なぜそんなことが起きたかは、なぜかはわからないです。もしかしたらの話ですよ。これは私の、もしかしたらの中の一つですけど、もしかしたら、このマキリの子たちが、マナセの半部族を率いた人たちが、このガドとかルベン族と同じように、ここの地っていうのは素晴らしい地だから、私たちに与えてくれないかって、もしかしたら、寝ごったかもしれないですよ。それで、そのモーセが、じゃあ分かったって。そんなに言うんだったら、あなた方に与えようって。それを、報奨の一つと、報奨金じゃないですけど、報酬の一つとしてあなた方に与えようというふうにしたのかもしれません。そして結果的に彼らがそこに住み着いていったので、マナセの半部族を形成するようになったのかもしれません。もうそこも本当にわかんないです。ただ、このヨルダン川西岸、東岸に住んでいたイスラエルの民というのは、ガド族、ルベン族、またこのマナセの半部族っていうのは、常にその外敵の脅威にさらされていて、そして常にその外の人たちの誘惑に遭ってたということが確かです。第一歴代史の5章、第一歴代史は旧約聖書ですね、少し後ろ、第一歴代史の5章の23節から26節、マナセの半部族の人々はこの地、すなわちバシャンからバール・ヘルモン、セニル・ヘルモン山に至る地に住み、その数は増えた。これヨルダンの東側の話です。 彼の一部の一族の頭たちは次の通りって名前があります。25節、ところが彼らはその父祖たちの父祖の神に対して不信の罪を犯し、神が彼らの前から拭い去って滅ぼされたその地の民の神々を慕って不貞を犯した。だからグゾレハをしたってことです。そこでイスラエルの神はアッシリアの王プルの霊とアッシリアの王ティグラテ・ピレセルの霊を奮い立たせられた。それで彼らはルベン人とガド人およびマナセの半部族を捕らえて移し、彼らを…彼らを捕囚のためにされたんですよ。このアッシリアに彼らは連れてかれたんですよ。東側にいたからですよ。あまりにもその 敵というかその外国と近いところにいちゃったので、その神から離れてしまったんですよ、結果的に。だから本当にその神のその計画というのは、全員がそのヨルダン川の西側に入ることだったはずですよ。まあいろんなその見解はありますよ。その土地が多い方がいいとかね、いろんなその見解はあるけど、でも神はそのヨルダン川を渡らせたかったわけだから、そこに行っていればそのヨルダン川がバッファーになって、そのなかなか他の民族の影響を受けにくかったはずですよ。そして神の御心にを求めてそれに従い続けているのであれば、このようなことは起こらなかったはずですよ。セカンドベストの中でも東側にいたとしてもですよ、その東側にいるなりにその神が許可なさったわけだから、その許可のもとその神の御心を慕ってたら大丈夫だったはずだけど、彼らは結局その西側にもヨルダン川も渡らなかったし、東側に残ったってことはより神の御心を求める必要があったんだけど、それをしなかったので、彼らはその捕囚の民とされたんですよ。結局神の裁きに遭っちゃったんですよ。あらゆるところで私たち神の御心を追求し続ける必要がありますよ。31章では自分を誘惑したり怪我したりする神の御心に沿わないものというのは、その私たちの生活から排除していく必要がありますよ。でも聖霊の助けによってです。そして神に応答することに対しても神の御心を求める必要がありますよ。神がこんなによくしてくださったから神にこれだけお返ししますとかっていうのも、自分のなんか一時の感情とかでそのやりますって言ったらダメですよ。そしたら必ずその犠牲みたいになっちゃうから、喜びとか失われてしまうから、で継続できないから。そうなると、また32章で学んだように、神が約束してくださったその祝福っていうのは中途半端な形で妥協して、そこでもういいですって満足してはならないですよ。この永遠に続く神との関係の中で、あなたはその小さいものに、わずかなものに忠実だったから大きなものを任せようって、その次があるんですよ。私たち役に立たないしもべですけど、なすべきことをその神が与えてくださるんですよ。そうやって毎回毎回その神に対してその忠実に従順になっていくと、神は次任せてくださることがあるんですよ。だから永遠にわたってそれがあるってことは、そのどこかでもう打ち止めとか、もうこれで終わり、これ以上の私に対する神の御心はありませんというのはないんですよ。だから何度でも何度でも毎日何回でも思い立った時に、その神の前に静まって、あなたは私に何を願っておられますかって、あなたの御心を教えてくださいって、いろんなことを考えても、あなたの御心であればそれを実現してくださいって、そうでなければあなたの御心に私を戻してくださいって、そうやってその神が本当に私たちに最終的なこの安息を与えてくださるまで、神の御心を求め続けていく必要があります。そうなりますように祈ります。天のお父さん、あなたが永遠の幸せを私たち一人一人に願っておられて、そこから逆算して私たち一人一人に海辺の砂よりも多い御心を、私たちに対する計画を持っておられること、そしてその計画は私たちに将来や希望を与えるものであること、平安を与えるものであることを心から感謝します。どうかあなたが私たちに願っておられることを毎度毎度教えてください。毎日の生活の中であなたが私たちに何を願っておられるのか聞く耳をどうか与えてください。その思いを与えてください。そして毎回毎回、毎日毎日、その都度その都度、あなたの前にあなたの御心を求めて、あなたに従っていくことを追求し続けられますように、あなたの御心を主体求めること、求め続けることを追求し続けられますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。